皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。
今回は銀座第2弾ということで、また集まってきました。私たち銀座にやってまいりました。でですね、今回は小引町吉屋3代目の斉藤大地さんにゲストに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉屋さんは和菓子屋さんですね。
はい、和菓子屋でございます、うんうんうん、
この収録の前に私たちもどら焼きをいただきまして、回復してから収録をしてるんですけど、うん、ちょっと簡単に自己紹介からお願いできますか。
はい、ありがとうございます。お店のちょっと紹介からさせていただきますと、1922年に創業しまして、大正12年かな、翌年その時に関東大震災が起きたんですね。なので創業した途端にこう地震が起きて、あんこの中に灰がまみれてみたいな波乱万丈の幕開けだったんですけれど、去年100周年を迎えることができまして、一番銀座で一番小さな和菓子屋っていうふうに僕は言ってるんですけれど、本当にそれこそちっちゃいんですね本当にちっちゃな和菓子屋なんですけれど、あまり広げないで守っていくっていうのがうちのモットーではないんですけど、先代の教えがありまして、うん、屏風とお店は広げすぎたら倒れるっていうのがあるんですね、うん、なので、あまり広げすぎず続けていくっていうので、今小引町吉屋を3代目として頑張っております、うん、まだ2代目がね頑張ってるんですけど、うん、サポートしてるような状態でございます、はいはい、私自身で言うと、銀座でこう町を魅力を発信するっていうことをいくつかやってまして、お店が終わったら、違うことをやったりとかいうものをしております。後ほどちょっとお説明させていただければと思います。
そうですね、気になりますね。
はい、
よろしくお願いします。なんか今回の銀座シリーズっていうのは、うん、1回目はソニーパークミンについて長野さんにお話をお伺いしたんですけど、私たちもまだ銀座のことを全然知らない、まあね、来ることは来るんですけど、うん、ね、斉藤さんみたいに銀座生まれ銀座育ちの生粋の銀座子と一緒に街を歩いたりとかもなかったので、うん、なんかこう、まあ、和菓子屋さん地域に根付いたお店のをやられている方と一緒にお話できるってすごい貴重な場だなと思っております。
いやいや、嬉しいです。
ありがとうございます。
街歩き面白かったですね。
はい、面白かったですね。
都市のプロフェッショナルのお二人とい
やいや
払わないんですよね。
すごいとかしか言ってないですけどね
わーとか
勉強になることもありましたし、ね、
ちょっとその街歩きの話からスタートできればと思うんですが、今日何個を案内していただきますか。
今収録しているこの神社含めて4箇所宝珠稲荷神社行きまして、はい、次は3丁目と2丁目の間のマロニエ通り行きました、はい、で3つ目が、銀座通りですね、王道、うん、そこが日本の道100選というのが選ばれているので、うん、そこをご案内しました。で4つ目が銀座ののぞき穴と私は呼んでるんですけど、うん、銀座共同校ですね、うん、そこをご案内したという流れになりました。いかがでしたか。
いや面白かったし、なんかやっぱ何回も来ているんですけど、やっぱりなんか視点が違うというか、共同校なんか特に素通りしてしまってた、あんな近くにあったんだとか、そのマロニエの由来がフランスから来ているかもしれないとか、やっぱ道を隔てて随分風景がどんどん変わっていくのがすごく楽しかったし、発見がありました、
うん、嬉しい、ありがとうございます。
私は一番最初の神社がすごい良かったです。
あ、そうですか。
銀座といえばやっぱりマロニエ通りのね、こう香水の匂いがするこうキラキラしたイメージがあって、ちっちゃな神社にそれこそ通りすがりのおじさまが手を合わせていくみたいな光景があるんだと思って、すごい発見でしたね。
すごいローカルを感じました
、ね、そうですか、
うん、京都ご出身だから特にそうですかね。やっぱり神社仏閣には興味
あるんですかね。あ、でも身近ではありますよね。
そうですか。現在以外に神社が多くて、うん、あ、12人13人ぐらい、う
ん、そんなにあるんですか。
年末になると神社のスタンプラリーっていうのがありまして、はい、そこで神社をこう回って、最後回ったんですけど今は、ね、なくなっちゃったんですけど、はい、こうなんか景品がもらえたりとかして、うん、そう神社でなんだ 御朱印帳じゃないですけどスタンプラリーが今もあります。今年もあります、ぜひ、まあ、いらっしゃってください。
いいですね。にもあるなんて探さなくちゃ、ね、
あとあのアンキョの話も面白かったですけど、
そうだね、
道歩いて
アンキョ、
あの川、もともと川だったところを何でしたっけ、瓦礫でどんどん
埋めて、空襲とか震災とかで、瓦礫をこう埋めていって、ね、川がなくなっていっちゃったっていうのがあります。
30件堀川
かつてあそこに映画館が、
映画館があって、あの地下がこう潜れるようになったんですけど、そうすごくディープな、あの映画館があったりとか、こうちょっと大人のお店があったりとか、一種類しかないレストランがあったりとか、
すごいめちゃくちゃいいじゃないですか。
入ると出てくるみたいな、
なるほど。それはもう埋め立てられたってことですか。
埋め立てられちゃったんですよね、うん、埋め立てられた川なんですけど、そこだけ残って、地下潜れるようになったんですけど、シネパトスっていう、ね、映画館が、
シネパトス
あったんです。
めっちゃいい名前、
ね、今なくなっちゃったんですね、は
い、ちょっと5日間ぐらいかけて遊びに連れ回してもらいたいですね。
お話したいですね、お話したいですね、
そんなあの銀座ですが、
はいはい、
その先ほどおっしゃってたあのモノつなぎプロジェクト、はい、もうあのについてもちょっとお伺いしたいなと思っていて、これコロナ禍で立ち上がったプロジェクトなんですよね。
2020年4月ちょうどお二人の時期と同じなんですけど、やっぱコロナで銀座のダメージものすごい大きかったんですよね、で銀座の街に何かできないかなっていうふうに思ってたのはずっと思ってたんですけど、あのずっと過ごしてると緊急事態宣言になったり自粛になったりしていくわけですよね、そう歌舞伎座の前にお弁当屋さんがあったんですよ、昔から、もう70年ぐらいかな、で僕もそこのお弁当食べて育ちましたし、それこそ歌舞伎役者さんもそこのお弁当食べて育ったぐらいの、昔からのお弁当屋さんがあったんですけど、そこが閉店しちゃったんですね、
とかニュースで結構やってましたよね。
これはきついなと、歌舞伎役者の方たちもね、みんな悲しんでたんですよね、でまあ、一旦そこが終わって、こう銀座の街並み、東銀座の街並みがだんだん変わってきちゃうなっていうふうに思ってたんですね、ただ銀座通りもだんだんこう自粛をしていく中で、本当に閉店して、してしまうお店がたくさん出てきたんです、で何かしなければいけないなと、こう恩返しじゃないですけどもがいてみたいなと思っていたんですね、そしたらうちのこの東銀座エリア下町で住んでる方がものすごく今も多いんです、なので、物のやり取りってあるんですよね、こうスープがいっぱいできちゃったから隣の方にあげて、ちょっと佃煮がいっぱいできちゃったから隣の方にあげて、田舎から野菜がいっぱい送られてきたから隣の方にとか、でもらったからじゃあうち若者だからどら焼きあげるみたいな、物のやり取りってすごく多くて、これ僕見てて、あ、これ交換していくのはすごくいいし、SNS が僕好きなんで、SNS で公開してきたものを紹介していけば、コロナが明けた時に足を運んでもらうきっかけになるんじゃないかなって思って始めたのが銀座ものつなぎプロジェクトというものになります、でツイッターで発信したんですね、あります。そしたら一番初めに来てくださったのが和菓子屋さん、同業の和菓子屋さんが銀座菊野屋さんというんですけど、来てくださって、やろう、一緒に交換しよう、でうちの和菓子とでまた菊田さんの和菓子をもらってっていうのが1回目なんです、でそれからどんどんどんどんこう続いていくわけなんですけど、まだこのプロジェクト自体は知らない方がもちろん多いですよ、で僕がこうノックしてこのものと交換してくれませんかっていうのを続けていったんですね、でまずは東銀座、でこう東銀座って言ったら歌舞伎座さんですよね、で歌舞伎座の方に言ったらやりましょうっていうことで、歌舞伎にゃん太郎っていう歌舞伎のキャラクターがいる、ぬいぐるみとその時持ってたものを交換をして、っていうので歌舞伎座さんに交換をしたんです、まだ10回ぐらいだったと思います、ただ新聞の方が結構来たんですね、読売新聞さんとか、で銀座でなんか面白いことをやってるぞっていうんで皆さんが注目をしてくださり始めたんです。そしたらだんだん認知が高まっていって、自分の何て言うんだろうな、気になるところとか、こう入ってほしいところにこうノックしていって、どんどんどんどん広まっていったのが始まりでした。だいたい4月から始めて8月の4ヶ月で、思ってもいなかった100件 交換をしていったんですね、でだんだん何が起きてかっていうと、こう交換式をやりましょう、広報の方とつないで交換式をやりましょうとか、メディアの方がバッと来たりとか、もう交換するだけなんですけどだんだんこう膨れ上がっていったんです
ね。なるほど。
そう、ただ面白いことに、銀座のユニクロさんが、私たちにできることありませんかということで、まあもちろん交換もさせてもらいましたし、ただなんだろう、ユニクロさんというとやっぱ T シャツだったりと洋服ですよね、なのでなんかチャリティ T シャツとか販売してくれませんかって冗談交じりに言ったんですよ、そしたら、やりましょうってもう2つ返事だったんですよね、で今もその銀座ものつなぎプロジェクト、今銀座ひとつなぎものひとつなぎプロジェクトってなってるんですけど、その方たちの入ったお店のロゴとかですよね、100社以上の今来てるんですけど、でロゴが重なったこの T シャツを販売していて、これ1枚売れると100円ぐらい、だいたい100円がこう街のに寄付されるように仕組みにしてもらって、今寄付をしている状態ということになるし、僕のプロジェクトも4年目に、なりました、はい、
それはこう物をこう交換し合うことで、新しい人との出会いを作りたいみたいなモチベーションに始めたってこと。
そこではなかったですね、物を紹介したい、その人を紹介してたらね、物とか会社を紹介していって、コロナが収束した時にっていうことで始めたんですよね。だ今も それで知り合った方っていうのは交流っていうのはすごくあるんですけれど、そこではなくて、こう足を運んでもらうきっかけをいくつもこう種まきにしながらとということで始めたんです、
なるほど、
はい、
なんか銀座だったからこそこういう結果になったみたいなんてなんかあったりしますか？
結構皆さんからそういうふうにおっしゃるんですよね、おっしゃっていただくんですけど、全然そんなことなくて、銀座というかそこ出身の方であれば愛があるので、どこでもできると思っているんですよね、なので現に鎌倉だったりとか、浅草日本橋がものつなぎプロジェクトやりたいということでご連絡いただいて、鎌倉は100終わってるんですけど、今浅草と日本橋が今ものつなぎプロジェクトをやっている最中ですね、なのでのれんわけじゃないんですけど、そう同じロゴを色違いでまたして、そう今やっているんですよね、はい、
そっちはそっちのエリアの人主体で今活動が広がっていって、
日本橋でいうと、山本のり店さんの社長さん と、日本橋弁松総本店っていうお弁当屋さんの社長が2人で回ってやってますね、
ちなみになんかやっぱり銀座ってすごいその老舗のイメージが、老舗が多いイメージがある、つまり古くからあるお店が団結しているイメージもあるんですけど、そういうものつなぎの中にポッと最近来たお店とか、若い人の拠点とか、そういうところも入ってきたりしてるんですか？
そうですね、入りたいって言うとお電話とか、Twitter の DM とかでいただいたり、ガンガン入っていただきました。
めっちゃいいですね。
もうあっという間にそれこそ100続いたんで、入りきらなかったんですよ、で僕入ってもらいたいなと、でも100まで終わっちゃったし、 T シャツも販売することになったしどうしようかなと思って一旦止めたんです、2020年12月ぐらいで、2021年になった時に演出家の宮本太郎さんがうちのお店の取材でいらっしゃったんですね、で僕のやってるプロジェクトも知ってくれていて、で天野さん銀座出身なんですね、天野さんで、天野さんに気安くちょっと声かけて、この後どうしたらいいと思いますかっていうんでご相談させてもらったんです。そしたら大地君いいじゃない、物終わったら人やんなよっていうことで、物を人つなぎプロジェクトっていうのに変わっていったんです。いった物は置いといて、で人の銀座への思いっていうものを動画に撮って発信してるんですね、170あとね190ぐらい、
192
人そうなってる状態
で、一人一人とお話されてる。
そうですよ、
すごいですね。
聞いちゃいけないこともガンガン聞いて、そうなんですよ。
印象的だったエピソードとかありますか？
そうですね、やっぱね、だいたい銀座通りが好きっていう方が多いんですよ、そうなんですけど、秘密のことを教えてとか言うと、やっぱね、こうカメラ向けると皆さんこう
構えちゃう、
構えるんですよね、だからこっそり録音して撮っとけばよかったなって思うんですけど、あんまりね本当のこと言ってくれないです、だけどそう 終わったる終わると、うん、こうポロポロ喋り出すんですけど、
なるほど、
そう結構ね面白かったですよ。
そこが知りたいんですよね、
はい、そうなんですよ、いっぱい知りたいですよね、
でもなんかやっぱそういうのを簡単には教えてくれないイメージもあります。
そうですね、
あの気にねならないと。
だから僕の狙いとしてはそのどこが好きのお店ありますかって言うと、うん、なんとかっていうバーが好きって言うと、うん、そこのバーがやっぱ注目されるんですよね、うんうん、あの人が言ってるバー行ってみたいとか、うんうん、そのレーサーするっていうのが僕好きで、うん、なんで好きなお店とかってバンバン言ってもらって、
うん、いいですね。
そうなんです。今インスタグラムでそれは発信してるんですけど、タグ付けしたりとか、
うん、
そうビビったるあれですけど、そうなんかこう引っかかってくれればいいなと、うん、
いいですね。あとその物もすごいあのいいコンセプトだなと思って、物の交換ってすごいこうあの資本主義っぽくないというか、うん、やっぱ銀座ってこうショッピングみたいなね、ちょっと資本主義っぽいイメージがあるんですけど、 そんな中でもなんかちょっと野菜がたくさんできたからあげるとか、スープができたからあげるみたいな、そういう物々交換のコミュニティがもともとあって、そこから着想を得て、まあ、いろんなお店がこう物を交換し始めるってすごいいいストーリーだなと思って聞いていて、なんか意外だったものというか、なんかちょっと面白いものみたいなってありますか？
あ、もう交換して中で、
はい、
あ、交換した中で、
あ、でもオフレコでももし何かあれば、
2つあるんですけども、1個目が日産自動車さんにつながった時があるんです、
ね、はいはい、
で日産自動車さんは一番こう気合を入れてくださってて、マスコミにすごい声をかけてもらって、
うん、
日産今クロッシングっていう名前になってますけど、日産クロッシングの1階でアリアっていう車が発表になった時だったんですけど、もしかしてこれ車なんじゃないのって思ったんですよ。本当に車なのか、まあ、僕もらえないから次の方がもらうようになるんですけど、
すごい化け
物、車のようじゃないで、アリアっていう車が発表だった時だったんで、うん、被せてきたんですよね、その日にこ、うん、交換して気にしました、うんうん、アリアの日だと思って、でアリアくれるのかなと思ったらあの日産クロッシングのグッズだった、うん、可愛い靴だったんで、それが全然良かったんですけど、
さすがにね、
さすがに違いましたね。でもそれはね、違かったっていうのがありました。でもその時すごい取材してくださったんです。いろんな車の取材の方とか、
うん、すごいですね。
そう、京都の、それこそ京都新聞の方がいらっしゃったりとか、
すごい普及力が、
そうっていうのがちょっと思い出です。
うんうんうん、
2つ目が銀座じゃないところが、入ってるんですね。東京タワーさんが、うん、ご連絡いただいて、うん、銀座だけしか入れないんですかっていうお電話をいただいて、
うんうん、
いやいやそんなことないんですみたいな、東京タワー大好きなんですよ東京タワー大好きでミーハーですぐ登るんですけど、うん、東京タワーさん断る理由って僕ないなって思って、うん、でもう参加してくださった方に何人か相談したんですよ、うん、東京タワーさんから連絡が来てるんですけどどう思いますかって、
うん、
それ断る理由ないよって言うんで東京タワーさんで今持ってるものを東急ハンズさんのタオルだったんですけど、
うん、
それを持って東京タワーまで行って、
はは
で展望台でそれこそ交換式をしてくれて、ノッポン君ってキャラクターがいるんですけど、ノッポン君にそのタオルをあげて、ノッポン君からノッポン君のぬいぐるみもらいました
いいなね、
そうで特別の展望室に入れてくれたりとか、うん、すごく思い出、
すごい広がり、
楽しそう
な、ね、銀座に戻ってくる、
うんうんうん、
あれだったんですけど、
うん、
っていうのが思い出、
うん、いいですね、
はい、
なんかちょっと話が戻るんですけど、はい、今日この神社からスタートしてすごいローカルというか、なんかその街のつながりをまず見てスタートできたなと思っているんですけど、はい、その町会の話とか、先ほどおっしゃってた街歩きの中でおっしゃってたあのデザインをみんなでこう考えながら決めているっていう話とか、
はい、
ちょっとお伺いしたいなと思いました。なんかその地域が今どういう動きをローカルでしているのかっていうのも興味があります。
さっき言ったマロニエ通りとか、
うん、
みゆき通りとかいろんな通りが銀座って無数にあるんですよね、
うんうん、
でその通りで会がまたあるんです。ここで言うと銀座三丁目東町会っていう会があります、
うん、
でそこがこう枝分かれして、銀座の町の組織図みたいな感じになってる、
うんうんうん、
これホームページにも出ているので、うん、公になっていることなんですけれど、
その中でそういう景観のルールとかも、
はい、
なんていうんだろう、明文化して
こ
う
守
ってるものが
ある、はい、銀座ルールというんですけれど、うん、はい、建物の高さとか、
はいはい、
そういうのは全部決まってるんです、ね、
ルール、
先ほど言ってた自転車のルールもそう、はい、
自転車のルールもそうです、うん、今流行りの赤い自転車ありますでしょ、
はいはいはい、
そういうのもポートがいっぱいあるんですけど、うん、銀座のあの街だけはないんで
なるほど、そういうことなんか。
だからキックボードが最近流行ってますね、はいはい、ワンポートがない。
なるほど、
もうそのルールの中でみんなで決めて守っている。
その面白いな。その大銀座会の構成員っていうのは、
はい、まあ、町の人です
ね。町の人、
はい、が、選任されて投票で決まるんですけど、うん、そういうのかな。そう、投票で決まって、そうなって
くる。でもすごい自治組織で、
うん、それですね、
それが機能して、
それがしっかりしてるから、うん、銀座の町が整ってるの、
うんうん、
確かに、はい、思いますね。
それはきちんとこう世代交代とかもなされていってるんですか？
そうですね、なってます。青年部といって一番若手の40歳まで入る会っていうのもありますし、うん、その上の人たちの会もありますし、うん、もうその会に属していればそこの会にいるのと同じなので、
うんうん、
そうなんです、うん、
そっか。じゃあ銀座のそういう特殊性はそこがある意味、
うんうん、
まあ、バランスを取ってたというか、うん、そう
ですね。銀座の街と二方、うん、こうどうですか、うん、都市という見方でいうと、うん、やっぱだいぶ違うんですか？
東京の中でもやっぱ特殊な場所だなって最近足を運ぶようになって思いましたね、うん、でもなんか結構深掘りがいがあるというか、なんかこう表層のねショッピングストリートだけとか最初は見てたんですけど、ちょっと路地に行ったりとか、そういった自治会組織があるんだって話とか、
文化もある
し、ね、文化もあるし、うん、さっきもあの街歩きしてた時に、ああこんにちはみたいなご近所さん感があったじゃないですか、うんうんうん、そういうのもなんか今まで見たことがなかったからすごい新鮮だったし、
うん、道のデザインしたり、
そう、ね、
しかも歩行者天国のそういったものも今もあり続けてたりとか、
ね、
結構街の使い方として本当に、
う
ん、人中心というか、やっぱここにいる人たちを中心とした考え方が浸透している、
顔が見える
街なんです
よね、うん、会社はあんまりこうデベロッパーがないのかないせいか、うん、見えないようになってたりとか、うん、まあ、そこに行くとあの人の顔が浮かぶって、うんうんうん、あのお店が浮かぶとか、うん、そういう仕組みになってる。
なるほど、なるほど、
言うことなんです
ね。なんかそういった中でさっきあの街歩いてた時に工事現場が現在多いってお話しされてたじゃないですか。確かにね、あの、うん、数メートル歩くとこうカバーされて工事現場になってるところが多かったりして、まあ、メタボリズムとおっしゃってましたけど新陳代謝が多い街でもあるっていうので、はい、まあ、それもなんかこう大規模な開発がこうディベロッパーが入ってボンってするよりもこうビル一つ一つがポツポツとこう生まれ変わっていくみたいな感じなのかなと思って聞いてたんですけど、それに対してどうですかってお話を聞いた時の回答がすごい面白くて、ちょっとそれについても、
あ、何でしたっけ、
ワクワクしてますね。
あ、なんかそうだ、
うん、話をしてました、
うん、そうですね、昔から言ってたお店とか街並みが変わっていくのはとっても寂しいんですよね、うん、なんですけどこれからこうどんどんどんどん今の銀座の街並みにフィットしたものができるっていうのは間違いないので、とってもワクワクはします、
うん、
はい、
うん、いいですね。
銀座に必要なものってありますか？
銀座に必要なもの、
はい、
でもさっきあの野原あったじゃないですか、緑、ああいう緑とかは確かに土地が高いので、ああいう一見意味のないようなグリーンスペースってすごい狭い範囲に限られてしまうんだと思うんですけど、それこそ公園が少ないみたいなお話もありましたけど、なんかこう緑だったり何もしないでもこういられる居場所だったり、それがもしかしたら建物のね屋上だったりするのかもしれないんですけど、そういう場所がもっとあったら気持ちよさそうだなっていうのを思いました。
そう、公園少なく
て、うん、
もう数えるぐらいしかないんですよね、うん、それも公園と言っていいんだろうけれど、あのキャッチボールするような公園ではないんですよね、
うん、
だからもうちょっとね広い公園があったらいいなっていうふうには思いますけど、うん、なかなかね難しいのかなと思いますよね。
そうですよね。でもいわゆるその公園っていうのもこう緑があってブランコがあるザ公園みたいな形じゃなくても、うん、その子供時代によく遊んでたってこうおっしゃられてたデパートの上とか、うん、
地下道とか、
ね、地下道とかそれこそソニーパークみたいな場所だったりとか、うん、なんかいろんなこう公共圏のあり方というか公園のあり方みたいなのがたくさんインストールされていて、それをみんなが使ってると面白いんだろうなと思いましたね、
うんうん、あとはなんかこうやっぱりお店が多い分消費をしに来る方も多いのかな、消費って言い方だとちょっとすごく冷たく聞こえますけど、なんかこうお金を使って楽しむっていうことが多いのかなとも思うんですけど、そうじゃないこう楽しみ方とかも選択肢として増えると いいなっていうのは
思いますよね、うん、確かに高級なお店僕も行けないんで、うん、庶民派なんですけど、うん、銀ブラって言葉がありますけど、うんはいはい、本当にフラフラ歩いてるだけで面白い街ですよね、うん、でこの間小池都知事が銀ブラ、はい、今までは銀ブラこれから銀スカっていうことがあるんですよね。
銀スカ、はい、ですか。
銀スカって銀座上のこの地図見て上の部分、うん、なんて言ったらいいだろうな、銀座の地図の上の部分が京京線っていう高速道路になってるんですけど、はいはいはい、今度は10年後に、はいね、おそらく10年後になくなるんですよね、はいはい、高速道路ではなく緑地化されて、うん、ちょっと上のところ高速道路なんですごく見晴らしがいいところが緑地化されて、うんうん、公園になるんですよ、うん、
ハイライト
みたいなのかな、うん、あそうですそうです。銀座スカイウォークっていうの、うんうんうん、名前がまだあれなんですけど、うん、その銀スカって言って、はい、銀ブラではなくこれからは銀スカですよっていう名言をね、はい、おっしゃってたんで、おお新しい言葉出たなと思ってるんです、うん、
空中歩きの
見える、すごく楽しみなんですよ、うん、そこがいろんなお店ができたりとか、うん、していけばなんか変わっていくんじゃないかなと思います、うんうん、でもなんかちょっと下のお店が寂しくならないように、うん、いろんな仕掛けしてくださってるんですね、うん、すぐに階段上り下りできたりとか、うん、そうなので逆に活性化していくんじゃないかなって、うん思ってます。
なるほど、経験性もビッグプロジェクトですね。これからどうなるか注目ですね、うん、あそこも、
うん、他になんか銀座のこう未来というかこれからに対してこう期待してることとか思ってることとか、うん、逆に不安に思ってることとか何かあったりしますか。
不安に思ってることは今ないんで す、ね、いいですね。コロナが明けちゃったから
。そうですか。
なんかでも第三者の方、うんね、今日二方とお会いして、うん、銀座に見てどういうふうに思ってるかっていうのが課題になってくると思ってて、うんうんうん、それこそ今公園がなかったとか、うんうん、そういうのでが浮き彫りになってくるんですと思う。なんかいると東大元暮らしじゃないですけど見えてこないんですよね、うん、全然足元見えてこないので皆さんが言った言葉が課題になっていくんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
なるほど、う
ん、
そういった意味でこう外から来た、まあ、それこそ我々のような人間がどうこうもっと銀座とお近づきになれるかとか、うん、もっといろんな人が銀座に関わってもらうにはどんな仕組みが必要だと思いますか。
すごいいい質問でありがとうございます。もうね僕それすごい考えてたんですよね、うん、このコロナ禍でやってる銀座も一つなぎプロジェクトをやってる時にもこれ身内だ身内では銀座の街の人たちを盛り上げる、うん、中から外に、うん、なんですけど今はもうコロナが収束しつつあるので外から内に入れていかなければいけないっていうのをすごく考えていて、うんうん、銀座って言うと高い街ブランドとかがすごいあるので、うん、高い街ではあるんですけどそうじゃないところもあるんですよね、うん、なので、ね、なるべく身近に感じてもらうにはどうしたらいいんだろうってずっと考えてて、うん、去年こんなの立ち上げたんですよね、うん、ちょっと初めてここで、はい、
フライヤーが出てきました。
銀プロ新聞
とはいう、
はい、今新聞の状態で銀プロ新聞っていうのを作った、はい、今日発行してるんですけれども、
発行日今日ですか。
あ本当だ。
あれはねのネタニュースシリーズ6ありました
。ちょっと身近に感じてくれました。
はい。感じましたよ。
そうなんですよ。銀座プロデュース24というウェブメディアというものを立ち上げまして、私がおそらく編集長と名乗っていただくんですけど、私はやりつつこの銀座プロデュース24というものを
すごいバイタリティですね。
申しました。編集部にはですね、銀座で商いをしている友人とかをお誘いしてですね、編集部として今5人いるかな、うんうんうん、で記事を書いてもらって発信してるんですね、うん、あまりこうお高いものではなくて、銀座のものを発信するっていうんで見てもらうと分かるんですけどすごく身近に感じてもらえるネタになっているんです、うん、なのでこれを見てね銀座をなるべく身近に感じてもらえるようにっていう仕掛けではないですね発信をしております、
うん。じゃあこれはウェブでも記事が見れるようになるし紙でもこうやって配布した
ら
ちょっと仲間内
で特別の方にだけしかお配りはしてないんですけど、うんうん、今日はウェブですね。
すごい
をやってるんです。
会員になれるんですね、
はい、今ここの会員を募
集3段階あるよシルバースタンダード
いかがでしょうか
すごい
っていうのがねやってるんですよ。なんでこれで身近にねちょっとでも感じてもらって、うん、外から内に入れていく仕掛けを をね、うんうん、作っています、うん、はい。銀座っていうと何て言うんだろうな、うん、形式に固まっ形式に沿った発信が多い気がするんですよね、うん、なんですけどちょっと忖度しないで思い切ってやってみようと、うん、じゃ自分の恥ずかしい部分をガンガン出してるんですけど、うんうん、したらね結構ね釘を打たれるって言うじゃないですか、うん、打たれるんですよ、ね、
打たれるんですか、
打たれるんですよ、打たれすぎじゃないのみたいな、
うん、あ、
でも、
ね、と
でも、うん、外から見ると、うん、身近に感じてもらえてるってお声もいただいてるので、うん、全然 OK と、うん、出た杉は出た釘は打たれないって打たれないって言うんですよね、うん、出た出すぎた釘か出すぎた釘は打たれないっていうので、うん、出すぎてしまえと、うん、いろんな人を巻き添えにして、
なるほど、
熱いですね、
そうやっ
いい、楽しみですね、
うん、今日、うん、そうこの新聞を作ってきました、
いいですね、
ちょっとこれ後で見ていただいて、
はい、ありがとうございます、ちょっと聞いてる人にもぜひウェブでチェックしてもらって、
嬉しいです、
そうですね、はい、ありがとうございます、うん、なんかそうまさに我々が今インターフェース街へのインターフェース、うん、街との接続点っていうのをテーマに銀座をいろんな視点で深掘ってみるっていうことをしていて、うん、まあ、私たち自身銀座という町に対してよそ者という立場で入ってきてるんですけど、どこら辺にこう接続点を持って町とお近づきになれるのかみたいなところで今日あの斉藤さんにお話をお伺いできたのは、うん、すごい大きな接続点になったなと思うし、うん、なんかまず困ったら吉屋にあのどら焼きを買いに行ったらいろいろ教えてもらえるんじゃないかな、
私一番感じ悪い店なんですよ、もうあら、いろんな人に、ね、言うの恥ずかしいんですよ、あ、感じ悪いので気をつけてください、
気をつけてください、
あの知り合いですっていうの
を
言
ってい
ただけるとありがたいです、うん、
でもすごい銀座のチェックインとして今日いい回でしたね、
うちのお店がポイントというわけではなくて、うん、銀座のこう発信してるとこたくさんあって、うん、発信というかポイントになって、うん、でそこからスタートしていくて、うん、たくさんあるんで、うん、で各々見つけてもらってスタートしていくのがいいなと思います、う
んうんうん、楽しかったです、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、
貴重
吉屋の斉藤大地さんでした、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。Good news for cities.